はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で71回目の放送となります。皆さんよろしくお願いいたします。今日はですね、チューブブロックの取り組みについてですね、千葉なブロック長とです、チューブブロック長とですね、木瀬和美さんですね、西原支部の運営員の方にですねお話を伺いたいと思います。
はい、それでは今日はですね、チューブブロックについてお話を伺いたいと思うんですけど、千葉な、理事の方から自己紹介をお願いいたします。まずお名前ですね、お願いします。
はい、皆さんこんにちは。私は医療生協の理事をしております千葉な聖光と言います。所属支部は読谷支部です。
読谷の方さんと
してはい、そうです。読谷支部担当というよりは支部としては読谷と茶谷支部、もう理事になって15年過ぎました。もう長いだってもうそろそろ終わろうかなと思うぐらいのところまで
まだまだじゃないですか。
、はい、で私趣味はですね、
はい、
特にはそんなにまで強調するのはないんですけども、読書が、まあ、というか、まあ、あるんですけども、はい、現職の頃はなかなか本も読む時間なくて忙しかったもんですから、退職してから、はい、その図書館を利用しながらですね、
はいはい、
ずっと読んでいて、まあ、500冊ぐらいですね。
すごいですね。何年で500冊ですか。
この十何か年で、
すごいですね。
読んでおります。それからもう一つはずっともう何十年か前からずっとやってるんですけど、アマチュア無線ですね。
アム線、
はい、一般的にはハムと言ってますけども、
これ資格必要じゃない、
それは国家試験もあるし、はいはい、無線局の免許、ちょうど放送局と同じでですね、私も一つの放送局持っております。コールサインも JR6 UNP というコールサインも持っております
。持ってるんですね。
だから車からも電波出すことができます。まあ、そういうことでずっとやっておりまして、はい、まあ、スポーツはですね、私は、はい、そんな特技じゃないんですけども、まあ、現職時代はずっと部門をしておりましたので、
はいはい、
バドミントンですね。
バドミントン、
はい、中学生と一緒にやっておりまして、今やる時間が ないんですけども、
はいはい、
まあ、そういうことをずっとやってまいりました。
今でもやりました。
まあ、やればできるだろうと思うんだけど、なかなかチャンスがなくてです。あんまりやってないんですけども、機会があればやりたいなと思っております。はい。まあ、大体以上、こんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
もし何か、まだか聞きたいのことがあれば、また聞いてください。はい、以上です。は
い、ありがとうございます。意外な一面を見ました。ありがとうございます。はい、じゃあ、吉瀬さん、自己紹介、お願いいたします。
あ、はい。西原支部のですね、
はい、
支部運営をしています、吉瀬と言います。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
吉瀬さんもどんなですか、趣味とか。
もう、千葉さんの後に話しなくていいんですけど。すごい趣味ですね。
すごい趣味だ、
うん、本当に。私の方はもう本当にちっちゃい趣味で。
まあ、趣味は大きいじゃないですよ。
何でもかんでも好きですけど、特に食べ歩きですね。
食べ歩きいいですね。何が、スイーツとか何があるですか、好きですか。
スイーツもですけど、もう料理全般に。
料理全般。
みんな例えばモアイ仲間で行ったりとかですね。
はいはいはい。
前の職場の人たちと、まあ、退職してからずっと今まで続いてるもんですから、
一
回、みんなで、今度はどこにしようかとか言いながら、そういったことも楽しみながらですね、
うん、
はい、やってます。
いいですね。なんかモアイみたいにやってるんですか。
そうですね、月1回、まあ、情報交換なり、それから保育所っていうこともあってですね、
はいはい、
もうやっぱり2世とかの子どもたちが大きくなって、今もしっかり 親になってたり、もう青年になってたりして、で、また医療生協の中で働いてたりしてですね、本当に、ああ、みんなすごいなと思ってですね、そういったことの情報交換だったりとかしながらですね、ゆんたくして楽しんでます。
楽しいですね。
そうですね。もうみんな頑張ってます。それなりのみんなシニア時代に入りながらそれぞれの趣味をね退職してからは生かしながらそういったこともみんなと顔を見ながらですね、はいはい、まあ、コロナ禍の中ではねなかなか
影響ありますけどね、
影響はありますけども、でもやっぱりつながりがずっとつな続いてるのでね、
はいはいはい、
ここら辺も楽しみながらやってます。
いいですね、はい、まあ、本当に途絶えないようにね、ずっと続いたらいいかなって思いますね。お互いね、楽しみながら元気になるのかなって、ね、はい、ありがとうございます。
本当です。
はい、じゃあ、
はい、少しお知らせ入れます。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
はい、じゃあ、ですね、まあ、チューブブロックの取り組みについて今日は話してもらいますので、知花さんの方からちょっとブロックの状況をお話しお願いできますか。
はい、わかりました。私たちチューブはですね、
はい、
ものすごく範囲が広いんですよね。
範囲が広いですね。
北は読谷始まって、
読谷、茶谷、
そして沖縄市が、まあ、2つ支部があります。
沖縄市2つ、
そして宜野湾、
浦
瀬も2つ支部があって、そして西原と、ということで、もう北から西原までずっと広い範囲の、広いです、とても、もう一番面積としては一番広いかなと思いますが、まあ、それでちょっとなかなかまとまらない部分もあるんですけども、2年、いわゆるコロナがちょっと出る前は、グランドゴルフ大会をですね、まあ、2回ほどやって、それからあと中部共同病院が完成した年のその正月ですね、品種の集いということで、まあ、中部、今までは支部ごとにやってましたけどね、それをみんなでじゃあ病院のお祝いをしようと、
お祝いとお金ながら、
はい、お金でやろうということで、
うん、
中部ブロックでですね、
はい、
まとまって1回、大きな会場でやったというのが、まあ、いわゆる中部ブロックの活動ですね、
はいはい、
でそれ以外はそんなにまで、まあ、活動そのものはまとまってやるっていうのはないです。今まではだいたいこういったのはやっています。
で、まあ、毎月1回はブロックの会議、
ブロック会議は毎月ですね、やっていまして、今まあコロナの関係でずっとオンラインでやっていますけどね、はいはい、で、まあ、悩みはまだ全支部が、集まっていないという部分があって、北区か南区ちょっと分からないですけど、中西さんのところが、
中西さんのところは南ですね。
最近、はい、オンラインでですね、
はい、
2回ほど参加できるようになりましたので、
はい、
非常に久しぶりに声が聞けてよかったなということで、ね、みんな喜んでおりましたけどね、はいはい、これが今の私たちのチューブのだって状況ですね、
はいはい、
多い状況です。
ありがとうございます。あと事業所ではあれですよね、浦添共同クリニックと、まあ、チューブ共同病院もブロック会議には
そうですね、はい、事業所は、はい、2つ入ってきます、
はい、ありがとうございます、 まあ、他の支部のところの、ね、あの取り組みもあればまたご紹介いただきたいんですけど、知財の方からまたあの西原とかそのところもお話をお願いできます。
はいはい。西原支部はですね、ちょうどあの、なんていうんですか、南部、那覇、中部の間っていうか、
狭間みたいな
感じ。距離的に言うと、まだ沖縄郷土病院の方が近い
ですけど、ね。確かに南部に近いではありますよね。
南部に近くてですね、本当に中間にあるっていうか、もう、だから、どっち行けばいいのっていう感じです。もあの、戸惑うんですけどね。はい、で、そういう中で、中部ブロックに参加しながらですね、はいはい、支部のいろいろ取り組みをしているんですけども、はい、西原支部はですね、まあ、事業所が、まあ、読谷もそうですけど、事業所がないっていうことで、地域にね、そこら辺のですね、いろいろハンディはあるんですけども、まあ、それなりに事業所がなくてもやれる活動があるっていうことで、やっぱり健康づくりっていうのはもうみんな、はい、共通するいろんな取り組みなので、うんうん、そこら辺で、それなりに、活動を、支部活動をしてきているわけなんですけども、はいはいはい、ま、いろんな今の情勢にあったような、例えば、医療保険だとか、それから介護保険だとか、それから、口腔ケアについて、ですとかの学習会をですね、はい、いろいろそれの専門家の、先生方ですとか、それから、何ですか、まちづくり推進委員会の方から、介護事業の専門家の方ですとか、読んで、勉強会をしたりですね、はい、ここは、うん。それから取り組みとしては、中南部北部、それから那覇、うん、まあ、全県、いろんなところに出かけていってですね、はい、コロナ禍前の取り組みなんですけどね、はい、ありがたいことに支部の中にそういった考古学を専門にしている方ですとか、それから、
はい、カヒ
や、龍華、
はいはい、
とか、カヒ巡り、
はいはい、
カヒのことに、はいはい、そういう言葉の専門家もおりましてですね、はいはい、そういった史跡巡りなんかは継続して、あちこちやっぱり出かけていって、取り組んでて、はいはい、組合さんからはすごく好評ですね。で、自分たちのやっぱ地元も、回ってないこともあって、西原支部においてですね、こういったどういったものがあるかっていうことの、いろんな取り組みもしながらですね、
はいはい、
本当にコロナ禍は、前はとてもいろんなことができてよかったなっていうことでですね。
なるほど。はいはい、で、コロナでね、どうしても、動きがね、
そうですね。
っていう部分はありますけどね。
で、まあ、いろんな平和的なね、医療請求も理念もありますけど、
はい、
平和の取り組みなどもそういった行事を通してですね、はい、支部の行事を通して桜を八重岳の桜を見ながら帰りに辺野古の
海
を、
はい
はい、に
桜を見に行った後に辺野古に、
そうですね、辺野古の海もやっぱ見に行こうっていうことで、抗議活動に参加したりですね、
はいはい、
支部みんなでオーロアンのガラスボートですかね、いろんな区域をちょっと、はい、この船を持っている方からいろいろ説明を受けて乗って、実際現場を見たりですね、
はい、
それから震災、東、なんだっけ、震災の後ですね。
はい。
こういう放射能の関連についてですね。
はい。
矢ヶ崎先生って流大の、
はいはいはい、
こういう、
流大の名誉教授ですか
ね。放射能の専門の方にですね、ちょうどこの方も西原町に住んでてですね。
あ、そうなんですね。はい、はい。
で、その先生を、呼んで、ちょっと講演をしてもらったりとか、はいはい、まあ、そういったことも取り組みながらやってます。
ですね。 はい、すごいね、あの、まあ、コロナで今なかなか動けないと思うんですけど、コロナ前、うん、そういった活発にね動いてるっていう感じですね、うんうん、
本当ですね。もう本当に専門家が言って、本当にあの、ただで使えるもんですからね。あの、本当に、
これは。間違いなさい。
とにかく、もう組合員で、本当にそういったあの人材をですね、本当に有効に、皆さんに組合に、反映して、はい、いろんなことを知ってもらおうということで、うん、うん、とてもいいなと思ってます。
いいですね。うん、あの、でも本当に地元でもね、なかなか、あの、地元のことを知らない、っていうのはありますよね、自分たちのことを間違いに知らないっていうかね、住んでるところも、はい、そういった方がいると本当に楽しそうですね、
うん、本当にそうです、
うん、で、あの、あれですね、他の仕事とかブロックでもね、そういった企画ができたら会員巡りとか、うん、いいかもしれないですね、
うん、本当です
石原だけではもった
いない、うん、そうですよ、だからどんどん使ってください
って講師ではいらないと、うん、ありがとうございます。はい、皆さん何かありますか、今のお話聞いて。
いや、あの、西原はね、本当に人材が豊富でね、素晴らしいなと思ってます。で、まあ、そういうまたあの支部同士もね、やっぱり人材を交換しながら、
は
い、
そうですね、
お互いにね、やっぱりあの活用するというのが非常に大事かもしれませんね、はい、その辺はね。ただ今状況が状況だからなかなかそれが難しいんだけども、まあね、はい、今後 あの課題としてはね、ぜひ、そういう支部のお互いの
お互いでね、
うん、大事な、人材を活用するということで、はいはい、非常にいいんじゃないかなと思います、ね、
こういう、この支部にはこういう方がいるよ、そうそうそう、情報交換もできたらいいです、
う
ん、
そういう、まあ、人材バンクみたいな、ね、そういうのは必要かもしれない。
いいかもしれないですね。
作っておいてね。で、こういう時は、あ
の、この職に聞いてね、
この方を、うん、あの、要請するとかね、うん。というふうにやる、あの、医療請求ないだけの、
はいはいはい、
だけじゃなくてね、いろんな活動ができるので、うん、活用してもらうということでは、
これは
そうかもしれないですね。
結構大事ですね。いいアイディアですね、
う
ん。
そうですね。
はい。
あとは、はい、少しお知らせ入れます。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 0988-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。
茶谷支部、中部で一番新しい支部なんだけども、
はいはい、
まあ、3年ぐらいになるかな、もう、
うん、3年ぐ
らい、結成して、もうすぐコロナが入って、はいはい、なかなか活動はできない状況だったんだけども、
はいはい、
やっぱりそれでも頑張ってね、あの子ども食堂ですね、
はいはい、
中部では今、茶谷だけがやってるんですよ、はいはい、子ども食堂は、いろいろ生協の中ではね。
はいはい、
で、茶谷が頑張って、もう、年に何回か子ども食堂を開いてね、
はい、
で地域も巻き込んで、
はいはい、
やってる点が、その辺また非常に素晴らしい、
うん、そうですね、
ところあるんですよね。
はいはい、ま
あ、はい、
維持もありますけど
ね。そうですね、はい、あと沖縄市もね、岩上市場あたりが の 地域で懇談会、地域の自治会あたりにね、で懇談をするとか、そういう活動も今やってます。
徐々に広がっていますよね。
そう、
医療生協だけじゃなくて、他の団体との交流というか、いろんな、
いろんな取り組みをね、医療生協だけでやるんじゃなくて、医療生協も一緒にやると、一緒にやるという形でのね、活動が一つ出てきてるんで、
これどうしても医療生協だけではできない部分があるので、いろんな団体のね、協力も得ながらっていうところですよね。ありがとうございます。辻さん、他に何かありますか？他の支部の。
ですね。本当に、社団の、そういった子ども食堂の取り組みっていうのは、社会福祉協議会だとか、行政を一緒に、入れての、
そういった、
ね、
取り組みとか、
取り組みで、ちょっと中身を聞いたりしたんですけども、やっぱり、そういうふうにして、組合が中心になって、いろんな、北谷町全域に、広げていくっていうのはとても、その中で、行政の力も借りてですね、援助に向けてやるってことは、本当にいいことだな、っていうことで。
町づくりがね、の一環に携われるというか、
思ってますね。だから、今西原町はまだ検診ですかね。住民検診とか、そういったものをもうちょっと本当にいろんな人たちが受けれるように、まだ受診率っていうんですか、これ、なかなか良くないんですよね。
上がらないんですかね。
これはもう全県的な課題かなって思っているんですけども、やっぱりそれを上げていくために、受診率を上げていくためにも、やっぱり行政との、一緒になっての取り組みっていうか、これ、もう本当に一つは、健康を守るっていうことは、検診を受けるっていうのが第一歩ですからね。
予防の上で。
だから、医療生協のそういった検診を進めて、今頑張って、ね、地域で組合さんの検診を、進めて、いますけども。それが一緒になって取り組みができたら一番いいのかなっていうのは、そういった担当課の、人たちともちょっと、知り合いとかにちょっと声かけたりして、だからそれ一緒にと、これからの、進めていけたらなって思ってますね。
いいですね。
ただ、今、西原支部としては、組合員さんに向けてですね、去年から始めて400名、500名近くの方に検診のお誘い、ご案内をしたんですけども、延べ500名ですか。
延べ500名。
やっぱりそれを始めた前、きっかけになったのはですね、支部の中に、ちょっと体調を持った方がいてですね、で、検診受けてないということだったもんですから、もうなんかちょっと症状を聞いたら、ちょっと早く受けた方がいいよっていうことになって、そうやって検診を受けたら、ちょっとやっぱり、良くなって、ちょっとがんが見つかってですね、で、精密検査して、ちょっと良くなかったんですけど、どうにか手術をしてもらってですね、今は経過を見て、ちょっ と体調を取り戻したっていう、そういうこともあってですね、やっぱり早めの発見、早期発見とか、検診を受けるっていうことが、いかに大事かなってことを、とっても、その時感じたもんですから、だから、もうやっぱりお互いに、声を掛け合って、検診受けたねっていう感じで、そんなしてやっていかなくちゃいけないなってことで思いましたね。
健康が大事ですからね、本当に。健康じゃないと。
ですね。
いろいろなこともできないですからね。
だから医療生協の理念である一つはもう健康を守るっていうことは、命を守るっていうことは、やっぱり何にしろ先を、さておいて大事ですから。
千葉さんの中にも理事、最後の一言。
今後のことでいいですか？
今後の、はい、
今後、いや、まあ、先駆けるような活動出てるんだけどもね、やっぱり、まあ、コロナが落ち着くのが一番大事だと思ってますけども、はいはい、で、私たち、まあ、中部の、まあ、課題の一つはね、はい、まず全支部が参加できるような五六会議ですね、これが一つの課題なんです。それからもう一つは空白のやるまだ支部ができてない空白町村ですね、これ今嘉手納と北中城、中城、はい、この3カ所はねまだ支部がないん で、はいはい、でこれはもうぜひ一つ作っていこうということで、はい、課題としては残ってるもんですから、うんうん、ただなかなか進んでないことがあってね、はい、ここはまたいろいろ取り組みしながら、
そうですね、
まずはどっか一箇所早めに、うんうん、今進んでいたのが北中城がちょっと進んでいたんだけども、はいはい、ちょうどコロナがちょっと入って、ちょっとストップしてしまってね、
やっぱり影響出ますね、はい、
で、あと一つは沖縄市の支部分割、うん、今二つ支部があるんだけども、はい、これを三つにしようかということで、はい、今支部分割の件も、はいはい、今途中で止まっている部分があるんで、こういったのが一つ課題としてね、やっぱりもう少し落ち着いたらまた進めていきたいなということを思っています。だから将来はね、先ほど一番最初に木瀬さんが言ったように、ものすごく範囲が広い、特に石原なんかはもう端っこでね、南部に近いのかな、
中部なのか南部なのか
分からないような感じなんで、場合によってはこう進めていって将来は中部を2つに分けてね、中部の北の方と南
の方、
ブロックを北の方と南の方ということでね、うん、はいはい、2つに分けることもまた可能になってくるかなと思っております、うん、はい、だってまあ、そういったのがだって今これからの、まあ、課題ですかね、中部の、
うん、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、今後ねこういったのが進んでいけばまたね医療生協の仲間も増えていくかなと思いますので、はい、ありがとうございます、はい、今日はちょっとねウェブでしたけど、
はい、これでですね、本日の虹の広場を終了いたします。また来週お会いしましょう。